おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、神様の裁きの時は決まっています、そして必ずやってくるということを教えられています。ここから神様は今日私たちに何を語ってくださるでしょうか。御言葉を一緒に聞いていきましょう。
ヨハネの黙示録9章13節から21節。第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。
聖書の中には必ず裁きの時がやってくると何回も書かれています。でも皆さんはまだ大丈夫、今は来ない、そのように思ってはいないでしょうか。またある人はある政界に出ました。とっても恵まれたそうです。そしてその後に言いました。今イエス様が来てくれたらいいのに、今だったら悔い改めたし聖霊に満たされてるからイエス様に堂々と会える、そう言っていました。でもそううまくいくものではありません。私たちが裁きの時はわからない、その時いつやってくるかわからない、でも突然やってくるかもしれないのです。今日の御言葉では、定められた時にサタンが解き放たれています。つながれている御使いというのは、つながれているということからサタンであることがわかります。サタンは解き放たれて人類の3分の1を殺してしまいました。それを見ていた残りの人たちはどうだったでしょうか。20節。それを見ていても悔い改めず、偶像を拝み、悪を続けているというふうに書かれています。1ヶ月前、熊本で大地震が起こりました。多くの方々がまだ普通の生活に戻れない被災した状況の中にあります。その前には、洪水のために家が流され、人が流されるという災害もありました。また、忘れかけていますけれども、東日本の 3.11 の地震や津波の大災害もありました。まさに、今日の御言葉にあるような災害の中に、今の日本は置かれているのではないでしょうか。神様はこのような時にこそ、残された人々に悔い改めのチャンスを与えておられるのです。苦しい時の神頼みという言葉があるように、人間は苦しい時にはとにかく誰かに助けてほしいと助けを求めるものです。それが、この御言葉にある人々は偶像に頼ってしまいました。その結果どうなったでしょうか。悪いことをするようになりました。悔い改めることもできなくさせられていきました。そうではなくて、災害の時は本当の神様を見上げるように言われているのです。あって欲しくはないのですが、神様の裁きは必ずやってくると御言葉の中で書かれています。その時、 もし日本が裁きにあったら、どれだけの人が神様の身元へ行くことができるでしょうか。日本のクリスチャン人口はまだ 1% と言われています。でも、正確に本当のクリスチャン、生きたクリスチャンは 0.1% とも言われているのです。このような災害や苦しみがある、このチャンスだからこそ、多くの人々が神様を信じられる機会かもしれないのです。多くの人々がこの機会に神様を信じられるように祈っていこうではありませんか。また、伝道していこうではありませんか。神様を知らない人が私たちの周りには大勢います。そんな人々に、このような時だからこそ神様の助けがあるよと伝えていこうではありませんか。しかし、その前に、まずあなたは大丈夫ですか？ある日突然裁きの時はやってきます。その時がもしも今日だとしたら、あなたは備えができているでしょうか。神様はいつその時が来るかわからないから、備えをしておきなさいということも、この御言葉から教えているのです。私の勤めているデイサービスでは、熊本の地震の後、震災の話からこんな話題が出ました。富士山だって噴火するかもしれないし、関東だってそろそろ大きな地震が来るかもしれない。そうしたら、こっちは人口も建物も多いから、私たちみんな死んじゃうよね。そんな話が出ました。本当にそうなるかもしれません。私たちのすぐそばで、どんな災害がいつ起こるかなんてわからないんです。それ以上に神様の裁きが来る、その時が今日かもしれないのです。あなたはどうでしょうか？今日裁きが起きたとしても、神様に会う、そんな備えはできているでしょうか？神様を信じている私たちは、いつでも神様に会っても大丈夫なように、毎日悔い改め、毎日聖霊に満たされ、罪から離れている必要があるのです。あるクリスチャンに私はこんな質問をしました。あなたが最後に悔い改めたのはいつですか？って聞いたんです。その人はこう答えました。私が最後に悔い改めたのは洗礼を受けた時なので、何十年前だったかな？そのように答えました。確かに神様は一度悔い改めれば、その人のすべての罪を許すと約束してくださっています。だからといって、私たちはそれに安心していていいのでしょうか。私たちは毎日罪を犯してしまう弱い人間です。だからこそ、毎日悔い改める必要があります。夜でもいいです。罪を犯したその時でもいいです。神様に罪を告白して許してもらい、イエス様の似姿に毎日近づいていく必要があるのです。自分が清められ、聖霊に満たされたとき、私たちは他の人にも伝える伝道の力が湧いてきます。いつ裁きの時が来ても良いように、毎日悔い改めの祈りを捧げてください。日々悔い改めることを習慣にしていこうではありませんか。今日、あなたが許された喜びを持って、他の人々に伝える力をいただきますようにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。